なんか今週はいろんなことありましたけどね。
スマートウォッチとか。
それは昨日のやつでした。
うん。
あれはサムソンとソニーも出したんですよね。
そう、ソニーも同じタイミングで出したけど。
うん、ソニーはでも前出したやつの2ですよね、一
応。うん、アップデート版だと思うけど。
うん。
いや、サムソンのやつ、カメラが実は横についてて。
そうそう。
ビデオチャットできないっていう。
ああ。
しようと思うと顔を見せるときはちょっと手首ひねって顔として、相手の顔と自分の顔を一緒にこううまくいかない。
フロントフェイシングにはなってないってこと？
なってないの。
とりあえずなんかツイッターとかで、なんか日本的にはこう洞察に使える的な反応がありましたけどね。
日本的すぎる。
日本的なんそう。
音はしないとか。
そうね。まあまだ、アップルが出してないから、サムスンはコピーする元ネタがなくて大変っていうツッコミがありましたけど。
なるほど、なるほど。
うん。
そうですかね。
と、アンドロイドのキットカットですか。
あとね。もう、アップルファンボイは大喜びですよ。
ああ、バカにする材料が増えたから。
そうそう。アンドロイドはなんか、あんな企業に名前を売って、みたいな。
うん、うん。もともとはキーライムパイって社内では呼ばれてたみたいだけどね。
あ、そう。まあ確かに。
そもそもキーライムパイがどんなパイか知らない人多いっていう。
僕も見たことない。
こともあるらしくて。
キーライム？
うん。
うん。
KLP。
KLP。
うん。
あ、わかんない。全然。
キットカットのサイトのパロディ CM 面白かったですけどね。
あ、そんなのなんでしたんだ。
うん。なんか、下の方に、チーフブレイクオフィサーとかいう人が出てきて、
うん、
ブリティッシュなまりで、なんか、ジョニー・アイブみたいな喋り方で、
うん、
なんか、キットカットはモバイル性に優れていて、
うん、
なんか、食べると雲の上にいるような、なんか、アップインザクラウドみたいな感じ。なかなかいいパロディでしたね。
なんだっけ、僕ツイッターで、ノキアか、ノキアのアカウントか、マイクロソフトだったか忘れたけど、
うん、
なんか、キットカット、幅ブレイクとかって言って、こう、うん、なんか、アンドロイドのこうバキッて折ってる写真っていうの。
あれかなり攻撃的な、ツイッターだったね、
うん。ツイートでなんかプロモートされてたかなんかして、多分目に入ったと思う。うん、
まあ、ノ
キア。はいはい。
まあ、ノキアそんなこと言ってる場合じゃないと思うけどね。
あれね。まあまあまあ、どうなんでしょう、ノキアさんって。
うん、ただ 4.4 って出ても、最近のアンドロイドはこうアーステクニカにこの間記事が出てたんですけど、
うん、
もう基本的に OEM のアップデートが遅くてだるいんで、
うん、
Google Play Services っていう隠しアプリにいろんな OS の機能を入れて Google が出してるんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、だからこの間 Google I/O とかでこう、うん、例えばジオフェンスとか、あと、
はいはいはい、
なんか新しいデベロッパー向けの API がいろいろ追加されてたんだけど、それは新しい OS の機能じゃなくて、既存のインストールベースの 98% がもうすぐに使えるようになるっていう話で。うん。
ああ、本当だ。ええー、そうなんだ。
だから、なんか、こう、サムソンとかモトローラとか HTC とかがアップデートするの遅いから、もう Google がそこの隠しアプリに全部の機能を入れちゃって、やるみたいな。
まあそうだよね、自分たちの新しい機能早く出したいっていうのはあるんだろうね。
うん、まあ開発者にとっては Android のフラグメンテーションの問題の一部がそれで解消するのであればいいことだとは思うんですけど、うんうん、
確かに。
ただ Android ってオープンソースなんだけど、このプレイサービスはオープンソースじゃないんで、
ああ
なんかね、
なるほど。
だから Amazon とかさ、中国の、ジャイオミだっけ？
はいはいはい。
アンドロイドのクローンを売ってる人たちの OS ではそれは使えないと。
うん、ああ、そうなんだ。
うん。
まあ、まあ、そこら、トレードオフな感じもする。
うん。まあ、しょうがないよね。
うん。まあ、僕自身はもう完全に、Google アカウントにロッキングされちゃってるから。
うん。
まあ、そんなに気にならないです。
そうだね。まあ二人ともアンドロイドを使ってるから、これ以上アンドロイドがどうこうって話してもあれなんですけど。
うん。
そうっすね。
4.3 のアップデートがこの間出て、
うん、
このネクサス7はだいぶ安定しました。
あ、1個前のやつでしょ？
うん。1個前。なんか、ちょっと前に OS のアップデートがあって、それがあってから、結構 GPS の不具合も、ネクサス4で結構固まってたんだけど、それも安定したから、だいぶ落ち着いた感じだった、4.3 は。
なんかね、ネクサス7、うん、使っていくとどんどん遅くなるっていう風に言われてて、
うん、そうそう、
でも 4.3 で多分なんかフラッシュメモリーのトリムとかをサポートしたのが大きいって聞いたけど、
あ、その 4.3 一回出て、その後に 4.3 のアップデートが確か先週か先々週ぐらい出て、
うん、あ、もう一回あったんですか。
うん、でそれを当てると僕の Nexus 4の方、電話の方の GPS の不具合が治ったのと、
うん、
Nexus 7の方はなんかマルチタッチのなんか学習で動かない問題が治ってた。
うん、ハードウェアの不具合が OS のアップデートで治るってすごいよね。
うん、素晴らしい。だから壊れた状態で 4.3 出しても
そもそもね。
うん、
なんかすごいけどな。うん、まあ時事ネタはそんな感じですけど、
はいはい、
ちょっと先週とか今週面白いなと思って見てたのが、
うん、
ポール・グラハムが書いた、
はい、
ファウンダーズ・アクセンツっていう記事がありまして、
はいはいはい、
要約すると、まあ、ポール・グラハムが、Y コンビネーターでいろいろ出資する会社を見てて、まあ、特徴、共通する特徴とか、そこからこう導き出される傾向みたいなのの一つで面白いのが、CEO の訛りが、英語の訛りがきつすぎると、あまりうまくいかないという関係があるようだっていうことをインタビューで言ってて、まあ当然それにこう噛みつきたい人たちがこう、ツイッターとかで炎上するんですけど、まあ一応ポール・グラハブの言ってることは、アクセントがきつすぎて何言ってるかわかんないほどひどいと、コミュニケーションがうまく取れないのでうまくいかないっていう、まあ、それだけ聞くと、まあ当たり前でしかないんだけど、そういう話をしてて。まあ結構シリコンバレーはアクセント強い人多いですよね。
うん、それもよくて、その、ポールグラムの最後のエントリーのコメントの一番最後にあったけど、自分が何でインタビューの時にそれを言おうと思ったのかっていう話の時に、
うん、
なんか、それを直さないとなんか、それが一番大事なことだから、その、いわゆる、アクセントのある CEO の人たちに直してほしいからそういうことをインタビューで言っただけで、別にそういうなんか差別の話は全然ないって話、うん、なんかポイントはちょっと違うみたいなことを、
まあね、
下で書いてる。
うん。まあ一番重要なことかどうかはともかく、Y コンビネーターでの会社で CEO をやる人とかっていうのはもう何分間、2分間のデモとかエレベーターピッチとかで、こう投資家とかに説明できなきゃいけない、わけで、
うん、
で、まあ、フォルグラムが一個書いてるのはなんか、まあ、アクセントが強くて意思疎通ができなきゃ辛いっていうのが一つと、
うん、
なんか脳みそが半分しかないような人は、英語がうまくできる人の方が仕事ができると思ってしまいがちだっていう、
まあね。
なんかことを書いてて。
うーって感じだね。
うん。まあ、あのあれですよ。なんだっけ。マネーボールっていう映画あったじゃないですか。
はいはい。
で、なんか、ビリー・ビンが入る前の行ったスカウトの人とかは、なんかみんなこう、選手を選ぶときに、とりあえず、ルックスがいいかどうかでまず選ぶと。で、そしたら、まあ、成績とか、こう、プレイは後から練習すればなんとかなるみたいな感じで選んでて、
うん、
それに近いものをちょっと感じたんですけどね。
うん、確か。けど、なんだっけ、その、同じネタで、レディスのオースとは返したけど、うん、まあ、そういうふうに思い、それじゃない、ね、それじゃないのかな、その後のエントリーかな。なんかその、ポール・ガレフって人のブログで書いたけど、どうしてもやっぱり英語が通じないと、ちょっと頭が弱いふうに見られてしまうっていうのは、まあ、しょうがないけど、あるっていうのは。
ロシア人の、
そうそう、
ポール・ガレフ .me の人かな。
そう。ウクライナの人はなんかもっと英語喋れて、彼らはなんか自分がこう、もうちょっと上のエンジニアで、彼らは自分たちがもっと上のエンジニアだと思ってて、
うん、
ロシア人の人たちになんかこう下下ろし的になっているみたいな雰囲気になるみたいな、
うん、 まあ、なんかミーティングとかの時に、まあ、基本の共通言語が英語の時に英語が喋れないと、
うん、
どうしても引きこもりがちになっちゃって、あんま喋り、発言が少なくなって、
そうね。
っていう傾向はありますよね。
うん。いや、これね。
だから、レディスの彼も、イタリア人ですげえ陽気な性格なんだけど、英語を喋るカンファレンスとかに行くとすごく内向的な性格になってしまうっていうのを書いてて、
うん。
まあ、できるに越したことはないと思うけど、なかなか難しい問題ですよね。
うん。宮川さんもだけど、結構カンファレンスで喋ってるじゃないですか。その、
うん。
そこら辺もこう、そういうプロセスは踏んでったの？なんか、最初喋れなくてイライラするみたいな。
ああ、最初はそうですよね。っていうか、今もそうなんだけど、こう、スクリーンキャストとか、ポッドキャストとかで自分の喋ってる英語を聞くと、だいぶ、自分の頭の中で聞こえてる英語のアクセントとはちょっと違うんで、
うん、
まあ僕は人からあんまそんなにないって言われますけど、でも、録音したのを聞くとすごくショックを受けるんですけど、まあでももうね、あの、まあプログラミングのカンファレンスとかは、まあその CEO のピッチとはまたちょっと違うし、アクセントある人でも、まあ、問題ないってことはないんだけど、もちろん通じるに越したことはないけど、うん、まあもっとや、あの、優しいですからね。オーディエンスが。
確かに。
あと、ヤップシーユーロップとかさ、そのヨーロッパのカンファレンスとかだと基本的に母国語じゃない人がほとんどなんで、イギリス人以外は。
ああ、そうか、うん。ヨーロッパ英語的な。
そうそう。あの、レディスのアンティレスも書いてたけど、基本的にヨーロッパ人が喋る英語っていうのは英語のサブセットだみたいなこと書いてて、
うん、
なんか英語風の言語、
ジェングリッシュってやつ。
そうそう。で、UK の人の話す英語は何を言ってるかよくわかんないっつって
。うん、確かに。
言ってたから。
うん。
まあそういう環境だと結構、そんなに抵抗なくいけますけどね。
うん。いや、まあ、結構、心が痛いというか。まあ、こういうの聞くたびに、まあ、英語やんなきゃねって思うけど。
今の会社はでもほとんどアメリカ人ですか？
ほとんどがアメリカ人かな。うん。あとイギリス人が一人いるかな。けど、あとは台湾系の人もいるけど。
うん。
だけど、まあ、うちの CEO に、まあ、朝に言ってることは半分ぐらいわからないっていう。そうか。ちょっと、わかった。じゃあ、ペンと紙持ってくる。うわ、気合で、ペンと紙で、ここはこうだから。うん、まあ確かにね、売る人は大変だなと思うけど、売るっていうか、まあその別に物を売るわけじゃなくて、なんかアイディアを売るでも、
うん、
売るときにはやっぱりそのある程度流暢に喋れないと、こう何て言うんだろう、相手の 気を引くことは難しいよね。
うん、まあ技術者がテクニカル用語が分からないで喋ってるのと同じように聞こえちゃうんだろうね、うん、聞いてる方は。
私、まあそれ逆もそうなんだけど、別に大したことなくても流暢に喋れたら仕事ができるように見えるってい
う
のは、
うん、そうそうそうね。なんか用語だけめっちゃ すごい詳しくて、ものすごいもっともなことしてるように聞こえるみたいな。
そうそうそう。しょうがないね、
うん。まあ、この記事とあと、まあ、ポールグラフムのやつとあとレディスのやつ両方とも日本語に翻訳されて、ちょっと今、
そうなんだ、
バズってたんですけど。
ただ、
もともと、ロシア人とか、イタリア人が英語について書いた記事でさえ、日本語に翻訳されないとバズらないっていうのが、この日本語、界隈はどうなんだっていうツッコミが入ってましたね。
アントレスの方のなんか、そのブログのコメントでは、君これ英語で書いてるから英語が必要な人は読めないよみたいな
そうそうそう
コメントで書かれてて、確か
ただ彼の場合は読み書きはそんなに食うなくできてるんだけど、
うん、
英語を学び始めたのがすごく早くて、中学だか高校とかで学び始めた時に英語を喋ることなく読み書きばっかり勉強してたら、
うん、
その発音っていうのが頭の中で勝手にこう作られていって、実際の英語の発音というのと全く違うものができてしまっているから、今英語を勉強し始める人は、こう読み書きと、こう聞くのと喋るの、リスニングとスピーキング両方同時にやらないとダメだっていうふうに書いてて、
うん、
まあ、それはすごい正しいなと思いましたね。
昔なんかポッドキャスト聞きながらシャドーイングとかしてたけど。
うん。なんかね、まあ今そういうなんか、アプリとか勉強法とかいろいろ昔よりあると思うんでね、
うん、 確かに。
うん。
モバイルでね。
そうそうそう。ね、なんか、僕以降前の会社はね、フランス人の会社だったから、
うん、
ドットクラウドはね。
うん。
あの、CEO はアメリカとフランスのハーフかなんかで、うん、か両方喋れる感じだったんだけど。
うん。
結構、訛りがきついのは、まあ、僕と喋る上ではそんなに来るではなかったけど、結構重要な話になると、フランス語で話しちゃうんだよね。
うん、辛いね。それ辛いね。
そうそう。だからね、ある時、こう、会社で、こう、まあ僕と、フランス人じゃないのは僕とあと3人ぐらいいたかな。トータルで3人ぐらいいて、あの、ある時、こう、食事とかで完全にフランス人しかいない時以外は、フランス語禁止っていう。うんのが出てた。
うん。
でも多分今もね、ほとんどフランス人なんだよね。俺が辞めた後も何人か入ってて、それもみんなフランス人だから。
フレンチコネクション。
フレンチコネクション強いからね。シリコンバレーのフレンチコネクション結構強いですよね。
うん、なんか僕の知り合いの前の会社で働いてたフランス人の人に、なんでこんなにこうフランス人のエンジニアサンフランシスコに多いのって聞いたら、
うん、
フランス国内では、パンと牛乳しか作ってないから、仕事がないみたいなことを冗談で言ってて。エンジニアはみんなこっちに来ちゃうんだって、って話。
なんか、リンクトインかなんかもすげえフランス人のエンジニアがいて。
あ、そうなんだ。
うん。この間なんか、ミートアップかなんか行ったら、フランス人がやったらいっぱい行ってみんなリンクトインだった。
うん。一人来るとこう、3、4人こうみんな連れてきちゃう。
あ、そういうのあるかもね。
うん。
まあ、誠意も結構いたしね。
そうそう。まあ、そうやね。1000もあった
ら。いや、なんか、クックパッドとかもね、結構、外国人エンジニアが割といたんですよね。
それは日本で働いてるの？
そうそう、日本で働いている外国人のエンジニアが結構いて。ある時、こう、社内の GitHub とかが、英語にしましょうみたいな運動があって。
うん。
ただ最近はチームごとでどっちでもいいってことに変わったんですけど。
あ、そう、日本で働いてるその外国人エンジニアはみんな日本語はもう普通に喋れる。
そうそう、そこがポイントで、
ああ、
ほとんどの外国人エンジニア、俺より日本語上手いっていう感じなんですよ。
ああ。
なんかデンマーク人のね、人とかね。
それ無理に。
なんかチャットとかでね、
ああ、
なんか、丁寧な日本語を使うとこだったらまだわかるんだけど、
うん、
その、あ、勉強してる日本語だな、綺麗な日本語だなっていう思うけど、うん、そうじゃなくて、なんか、いやー、それは微妙っすね、とかいう感じ。
妙にフランク。
妙にフランクっていうか、妙に流暢な日本語喋るから、すげえなって思ったりしますけどね。
その中で別 に英語でやる必要はない。
まあね、両方がわかってれば、
うん。
でもまあさ、なんか、英語できたら、とりあえずそのソース、なんかライブラリ、オープンソースのライブラリのマニュアル読んだりとかさ、そういうのも。
コミットログとかね。
うん、コミットログは日本語、あ、英語。100% 英語。
同じ。
で、GitHub のプルリクエストのメッセージは、僕のチームは今は全部英語なんだけど、
うん、
あと国際チームとかも英語で、でも日本語でやってるチームもあるね。
うん。
まあ、あの、なんだろう、EC 系とか、
うん、
そのすごい、こう日本の商習慣にものすごい密着したサービスをやってる人とかは、
うん、
英語にするとかえってわけわかんなくなったりするんで、まあ日本語でやった方が疎通がしやすいし、ログとしてわかりやすいってのもあるよね。
うん、
よくわかんない日本英語で書くよりは日本語の方がいい、100倍いいみたいな。
今から話すことは重要なので日本語で失礼させていただきますみたいな。
それはどっかの会社ですね。
どっかの会社ですね。
んー、なんか GitHub の話が出たんで、なんか前関村さんが Twitter で、
うん。
なんか GitHub Enterprise を使ってないらしいじゃないですか。
使ってないです。
まあどれくらいの会社が使ってるのかちょっとわからないですけども、まあ僕も今の会社が初めて使っていて、
うん。
まあなんか自前の Git サーバーとか、
うん。
まあ、Bitbucket とか Git、GitHub のコムの方をプライベートで使ってたりとかいろいろあると思うんですけど、うんうん、関村さん今何使ってるんですかね。
僕は会社で使ってるのはそのファブリケーターっていうソフトウェアを使ってて、
うん、
それまあ Facebook のエンジニアが開発してたもので、まあほとんど GitHub でできること とはもうほとんど同じようなことができて、 GitHub って今あれそのタスク管理とかもプロジェクトマネジメント的なことも今できるんだっけ。
うん、できますね。イシューズがあるんで、
うん、まあそれが全部なんか一つでできるのが、まあ嬉しいっちゃ嬉しいのは、まあ多分 GitHub と使うのと一緒だけど、まあいいですよ。
これウェブベースですか。
ウェブ、基本はウェブベースなんだけど、
うん、
そのクライアントとしてはあのコマンドラインのインターフェースのクライアントもあって、まあ、そこでこうあんまりブラウザー集落なくてもどれだけイシューがあってとか、どれだけプルのリクエストみたいなのをコマンドラインからススッと出して、その後またあその修正項目直したりとかっていうのも結構手元でできて、
うん、
それは結構いいですけどね。
基本的には Git とかと Git で連携して動く。
そうです、ね、Git とあーマーキューとサブバージョンも多分サポートしてもらうと。
なんか Facebook が出したっていうからなんか、
うん、
PHP で書かれててなんかサブバージョンとかなのかなって勝手に印象があったんですけど
いや PHP ですよ。
あ、見た目は結構かっこいいですね、前見た時より、
うん、PHP でまあ確かに書かれてるけど何がいいか分かんないけど、 GitHub 使ってる時ってコマンドラインのインターフェースはそんなに使わないの。
僕が使うのはプルリクエスト出す時とだけかな、ほとんど。あの、基本的にプルリク出すときは自分のレポジトリにフォークしてきて、
うん、
まあ、というか常にフォークがある状態で、
確かに。
で、ブランチ作って、ゴニョゴニョって作業してコミットしたら、自分のとこにまずプッシュすると、
うん、
で、GitHub のブラウザ開くとなんか、あの、このブランチがありますんで、プルリクしますかみたいなボタンが出てくるんで、
うんうん、
そこに基本的には書いてするんですけど、
うん、
あの、一応、たまにやるのが先にイシューだけ上げといて、
はい、
イシューというのはバグですね、
うん、
で、こうこうこういう問題があり、あるとかこういうのやりたいとかいうのをバーって書いて、で、プルリク出しちゃうとそれとそのイシューが別々になっちゃうんですよ。あのイシューが100番だったらプルリク出すと101番になっちゃって、なんか、
あ、なるほど、
なんか2個存在しちゃって気持ち悪いので、なんかそれをイシューをプルリクに変更するっていう機能があるんですね。
うん、
だけど、それはなぜか WebUI からはできないんですよ。
お
だから、API を使わないとできなくて、それをやるコマンドが Hub っていうコマンド。
ああ、そう。
うん。だそれで、こう、イシューが上がった時に、それを直すコミットを、プルリクを送る時にマージすることができる。まあ、それぐらいですね。あとはもうマージボタンとかも、Web でポチってやったら勝手にマージしてくれて、
うん、
あの、ブランチ消すのもそこからできるし。
あ、そうなんだ。
うん。もうそれはほとんどコマンドを使うことなくできますね。
うちのワークフローだとこうプロジェクトマネジメントしてくれる人みたいのがいて、その人がまあだいたい月曜日の朝になる前までに次の週にやることみたいのを全部タスクとして書き出しておいてくれて、うん、そのファブリケーター上にもタスクとして存在してて、で、まあ、月曜日に見て、このタスクはあなた、このタスクはあなた、みたいな割り振りして、
うん、
で、その後、こう仕事を始めてって、自分でまあ、そのタスクに合わせたブランチ作って、で、コミットしていって、で、そのアークっていうそのコマンドラインツールで、いわゆるまあ、プルリクエストみたいなのを送って、そこにそのコメント欄に、こう、これはこのタスクを直しますよ、みたいなのをコメントで、その、書くと勝手にリンクしてくれて、そのいわゆるチェンジセットとそのタスクがリンクしてくれて、
うん、
で閉じて、その後またタスクもコマンドラインから閉じれるって。
じゃあもうタスク管理もファブリケーター上で完結しちゃってるって感じですね。
そうそうそう。もう前はその前の会社の時はそのレビューボードとジーラ、
うんうん、ジーラだね、
やってたんだけど、
うん、やってました
ね。それいう風に2つのものを組み合わせて使うっていうのは結構苦痛で。
苦痛だね。
うん。それから比べたらもう多分、かなりの、なんか精神的には、うん、嬉しい感じ。
いや、僕も今はね、あんまり GitHub イシューは使ったり使わなかったりなんで、なんかタスク管理は、なんか別でアサナとか使ったり、
うん、
トレロとか、あの、ピボタルトラッカー。
ああ、はいはい、うん。
あれを使ってるチームも結構多くて、
うん、
まあ、チームごとにいろいろそのタスク管理は何でもよくて、 GitHub イシューをメインに使ってるチームも多分あるにはあるんだけど、あんまりメインではない気がするな。
多分それプロジェクトの規模が大きくなってきて細分化されていくと、そういういわゆるプロジェクト管理のしっかりしたものが必要になるんじゃないか。うちの会社は1個しかプロダクトしない、ないし、
それはいいことだね。
うん、
なんかこうバーンダウンチャートとか、
うん、
そういうのがピボタルはよくできてるから、
うん、
あとまあ看板的にも使えるし、あの、うん、誰が何やってるかは結構バッて分かりやすいので、
うん、
そういうのでこうソフトウェアのバグ管理についてるおまけ的なタスク管理ではちょっと足りないという人もいるんだよね。
なるほど。バーンダウンチャートとか、まあ前やってたけど、結構あれ自己満足的な。
まあそうだよね。
あれが、できたから、どうっていう。
いや、わかります。
うん。
あの、リリースサイクルがある時はいいと思うんですよ。なんか2週間に1回出すとか、うん、
はいはい、
あるいは、そのパッケージ製品開発してて、
うん、
あの、何ヶ月後のこのリリースに向けてバグが収束していくとかはいいんだけど、
うん、
基本的にもう、継続デリバリーじゃないですか。
そう。要は1週間単位だしね、僕たちとか。
うん。朝にバグが終わったら直してその日にシップするような感じだと、あんまバーンダウンチャートの意味ないっていう気もするんでね。うん、
なんかね、うん、バーンダウンチャートを最後、ちりつま合わせるために最後の、タスクはなんか次のリリースに直してみたいな感じで燃えたように見せる
それ飛ばしただけ
そうそうそうっていうのはあるけど、今結構だけど、一応そのコミットしたタスクにコストをつけていて、コストは毎週その月曜日にその先週のそのどれぐらいのベロシティだったかっていうのはまあ一応話はするけど、
ああ何ポイントみたいな、
するけど、まあ先週はちょっといろいろなんか変なのが入ってきて忙しかったねとか、祝日があって少なったかったから、うん、まあこういう感じだよねっていう、そういう軽くチェックするだけで、
うん、
なんかそのバンダンちょうど毎日見て、今日はあそこあの線をこういうふうにクロスしないとみたいな感じで頑張るとか、そういうんではないですね。
うん、ポイントってバグ修正にも入れるですか？
バグ修正にも入れてると思う。う
ん、ピボタルはデフォルトだと、バグ修正にはポイントつけられないんですよね。
お
う。うん。
正しい。
なんか、プロダクトの価値を上げてないという、考え方で、
うん。まあ、正しい気もするけど。
うん。
まあね、確かに、バグとかにもそういうふうにポイントつけちゃうと、結局、あわりで数えるのと一緒になっちゃうから。
うん。
まあ、よくないのかもしれない。
チームとしてこのプロダクトがどんだけ進んでるかっていう指標として見るのか、それとも各エンジニアがちゃんと仕事してるかっていうのを見るのかっていう視点の違いですよね。
確かに。
うん。
確かに。
まあ、GitHub Enterprise 使ってる人も結構多いと思うんですけど、意外とお金がかかったりとか。
はい。高いね。
うん。あと運用がオープンソースじゃないんで、あの、基本的にイメージをこう、GitHub からもらって、なんか VM をインストールして使うんですけど。
それは OS も含めたイメージ？
そうだと思います。
ああ、そうなんだ。
で、結構ハードウェアの要求が高いみたいで、
うん、
たまにこう、ディスクが足りなくなったりとか、ウェブサーバーが急急になって、ユニコーンが出たりとか、するんですよね。
サーチとか使えるの？エンタープライズ、
うん、サーチも使えるみたい。なんか中でソラーとか動いてて。うん。
ああ、そういうのも全部入れて。
込み込みアプライアンスなんですよね。
なるほど。
うん。
一
応なんかログインすることできて、ログインしてソースコードは見てるかと思いきや、
うん、
完全に暗号化されてるて。
へえ。
ファイル名だけは見れる。
ね、お
ほげほげドット RB とかいうのは見えるんだけど、コードは多分こう、動的にデクリプトして実行してると思われる。
うん、それ、いわゆる github.com で使われているソフトウェアと、どれぐらいこう、差があるの？バージョン的には。
機能ですか？
うん、機能とか、新しいのが、なんかアナウンスされたらすぐそのエンタープライズ、うん、使えるの？
いや、エンタープライズに来るのはだいたい2週間から1ヶ月後とか。
あ、だけど、そんなんで来るんだ。
うん、結構早く来るね。
うん、
ただ、あの、アップデートは、まあ、自分でしなきゃいけないんで。うん。多分配布されて、で、こっちの担当の人が、ちょっと、エンタープライズアップデートしますっつって、 サーバーを落としてイメージ書き換えてみたいな、うん、マイグレーションツールがあったらそれをやるとか、そういう感じだと思いますね。
うん。
うん。まあでも結構頻繁にアップデートしてるんで。
うん。保守はそんなに大変じゃないの？
まあ、なんかそのさっき言ったみたいにたまにこう落ちたりとかするけど、基本的にはいろんなコマンドがついてて、なんか、問題があった時もちゃんとサポートに出せば対応してくれるみたいですよ。うん。
まあ英語でね。
そうそう、英語で。
うん。
基本的には世界中にこちらわってるから、24時間体制で。
ああ、そっかそっかそっか。
うん、やってるみたいだけど。
まあ値段だったな。前の時に導入しようとした時は値段が問題になってたような気がする。
うん、結構高いね。
あと、今までオープンソースで GitHub.com 上で公開したものを、果たして内側に持ってくるか持ってこないかみたいな話とか。
自分で使ってるライブラリとかってこと？
うんうん。
それは別に公開したままでいいんじゃないですか？ GitHub コム上で。
今度、そうすると、二つ管理しなきゃいけないでしょ？
そうね。
手前と外側と。
うん。
うん、とかっていう話です。
まあ、うちもそういうのはありますよ。なんか最初、エンタープライズ内で、これもやってたんだけど、これいいから公開しようっつったら、GitHub コム上にコピーして、公開するとか。
コピーっていうのはそれ完全にそのコミットログは消した状態で新しいのを作るってこと？
まあ物によりますよね。多分、うん、全く問題なく公開していいんだったら単純に Git プッシュ先変えるだけだし、
うんうんうん、
なんか過去のログにこう、あまり公開したくないような状態が、もしあるんだったら、ちょっとこう、綺麗にしてコミットし直すとか。
確かに。うんうんうん、
その前僕、クックパッドので作った影っていうプロキシーサーバーを出したんですけど、
ね、
それはもともと違う名前で社内で開発していて、
うんうん、
なんかこれ公開していいんじゃないのって話になったから、名前変えてコミットは一からやり直しましたね。
うんうん。やり直したんだ。
なんか結構ビジネスロジックが結構入っちゃってたし、
うん。
うん。なんか、まあそのオープンソース化する過程で結構その、なんつうの、うまく切り分けができるようになったというか、インターフェースを考えなきゃいけないから、その前のバージョンはその、プロキシーサーバーを選択する部分とかがこうベタベタって書いてあったんで、公開するときにこれは、こう、API にしなきゃいけないとか、設定ファイルを作ってここを設定できるようにしようとか、そういうのがこう、やっていくうちに分かってくるっていう感じですよね。
なるほど。
検索。そう、検索の話が出たんで、で、うまく話がつながってるようになりますけど、なんか、最近、キバナっていうソフトを使ってまして、
うん、
まあ、先週の放送でちょっと最後にちょっとだけ触れたんですけど、
うん、
これがなかなか良くてですね、
うん、
基本的にはなんかスプランクみたいなログを表示するダッシュボードとかメトリクスを表示するグラフを作ったりするようなツールなんですけど、
はい、
エラスティックサーチがバックエンドになってて、基本的にはログスタッシュっていう Java のソフトを使ってログを収集して登録したログを表示するためのものなんですけど、なんかログスタッシュ使ってなくてもフルエント D っていう Ruby の都市で書かれてるコレクターを使うと同じことができて、これがなかなかいいですね。
それは何？会社の中で使ってるの？
そうです。中で使ってて、今までログとかは、まあ、フルエントを使ってた時、というかもちろん今も使ってるんですけど、ログは大体こう、MongoDB とかのキャップとコレクションとかにぶっ込んで、なんか必要になったらクエリ投げるとか、あとトレジャーデータっていうHadoop のエンジンのところにバンバン投げて、で、必要な時は、Hadoop のクエリ投げて取るとか、まあ、そういう感じで使ってたんですけど、まあ、キバナのデモを見てちょっと面白そうだからって言って、エラスティックサーチの勉強も兼ねて、こう、入れてみて、なんか使ったらかなりいい感じで、基本的には、JSON でログを投げるですね。まあ、その辺はフレント D が全部やってくれるんですけど、僕らがやってるのは、Rails と Rack の、まあ、ミドルウェアみたいなのを作って、IP アドレスとか、リクエストヘッダーとか、URL のパスとか、あと、まあ、認証してるので、トークンとか、ログインしてるユーザー ID とか、そういうの全部入れて、あと、一番結構役に立ったのが、Rack のミドルウェア使って、リクエストのランタイム取れるんですよ。
うん。
どんだけリクエストが実行時間かかったか。それを、こう、不動小数点で投げておいて、そうすると、ガーッと、 まあ、まず普通は単純にこうリクエスト数がバーっとグラフで出るだけなんですけど、
うん、
そのうちこう、なんかクライアントの種類がこれで、リクエストが1秒以上かかったやつのうち、URL がスラッシュサーチで始まるやつとかいうのをバーって投げると、普通にダーって出てきて、
うんうん、
こう、いろいろ時系列で、絞ったりとか、
はいはい。
なかなか扱い勝手がいいんですよね。
なんかこう、スプランク使ってたときは、スプランク結構、もうなんかマニアックで、こう、なんかアグリゲートの、なんて言ったら、クエリを投げられて、
うん、
その、ウェブインターフェースから。で、こう、それこそさっきのリクエストタイムのアベレージを15分タイムで取って、で、その識位置が超えたらアラートのメールを投げるとかっていうのも、
うん、
そこから設定できたりとかしてて、それは、そういうこともできるってこと？
それは、キバナ単体ではできないんですね。
ああ。
うん。多分そういうのことをやる、なんかログ関係のソフトウェアアザサービスすげえいっぱいあって、
うん、
なんかログリーとかペーパートレールとか、
うんうん、
そういうのは、まあ、やろうとはできるんでしょうけど、キバナ、今そういう機能は元はついてなくて、
うん、
で、便利だったのは、今、なんか裏側の API、サーバーサイドの API みたいなのを作っていて、で、うん、モバイルのクライアントにこうバージョンをアップデートでロールアウトしてるんですけど、
うん、
まあしてたんですけど、もうほとんど全部終わったんだけど、
うん、
こう、まあ、最初はこう、パフォーマンス的なところとかがどんだけ差があるかとか、一応テストはしてるんだけど、やってみないとわかんないところもあって、こうどんどんこうサーバーの方でパーセンテージをどんどん上げてこうたくさんのユーザーにどんどんロールアウトしてきたときに、今までだとなんかアクセスログを TLF してとか、あとなんかいちいちHadoopのクエリ投げてこう見たりとか、MongoDB からこう取ったりとかやんなくて、もう単純にブラウザでこうリアルタイムリフレッシュ機能ついてるから、そういうことやってるとなんかあどんどんリクエストの数がクライアントの数がどんどん増えてきて、でそのランタイムのアベレージとかを取っていくとなんか。どんどん遅くなってきたりとか、あるいは逆に早くなることもあって、
うん、
まあそのサーバーリスタートするとこう、プロセスがこうまだ温まってないとか、キャッシュがこう、うまく温まってないみたいな時とかに、
はいはい、
なんかリスタート直後はちょっとスパイクがあるけど、どんどん早くなってるねとか、そういうのがすごく可視化されて、なかなかいいんですよね。
うん、
オープンソースでこういうのができるっていうのが結構一つちょっと面白くて、もともとキバナは2は Ruby のサーバーで書かれてたみたいなんですけど、
うん、
なんか3は1から書き直して全部 HTML と JavaScript でできてるのでサーバーいらずなんですよ。
HTML と JavaScript、
Elasticsearch が全部 REST の API があって、
ああそうか、
うん、
なるほど、
クロスサイトクロスオリジンリクエストなんちゃら、
オリジン CORS、うん、
コースですね、
うん、
設定しとくとHTML から、もういきなりクエリー投げて、エラスティックサーチに。で、描画するんで、必要なのは、アパッチだけっていう。
ああ、ノーバックエンドな。
そうなんですよ。
で
その分、その手元の PC から、ブラウザーからそのエラスティックサーチのサーバーにアクセスが通んなきゃいけなくて、
うん、
普通のこう、作り方をしてると、そんな検索のサーバーとか、普通はあんまりこう、デスクトップからアクセスできるところにないんで。まあ僕らは SSH でトンネリング貼ったりとかしてるんですけど。
うん。
うん、まあなんか、そこがちょっと、
そこはちょっとあれだね。
ハマりどこなんだけど、まあそこをクリアすれば大丈夫って感じですね。
ああ。
まあなんか、日本ではエラスティックサーチ勉強会とかいう変なんか勉強会があって、
うん。
そこで僕のチームの人が次回、キバナについて話すらしいです。
うん、別にこれキバナ名前は何から来てる？
キバ、うん、多分ログスタッシュとかそのログ関係だからなんか木彫りの木だと思うんですけど、あでも日本語だと思うんだけど、
何から来てるんだ。
でもキバナっていう日本語を検索したらなんかあんまりよく分かんなかったんで、
でキバナって
何なんですかね、ちょっとよく分かんないです。まあ、ニューレリックとか使えば、こう、ランタイムの遅くなったりするのはわかるんだけど、
うん、
まあ、オープンソースで完結すると気持ちいいっていう。
確かに。
まあ、ファブリケーターとかもそうですけどね。
うん。
なんかこう、 まあ、メンテナンスするコストとか考えたときに、果たしてペイしてるかどうかは、まあ、検討の余地があるとはいえ、まあ、なんかこう、有料で提供されてるサービスとほぼ同じなのをオープンソースでできて、まあ、使ってるツールの、こう、メンテの、することによって、こう、体制がついてくるっていうのもあって、その、なんか GitHub も検索エンジンをソラーから Elasticsearch に移したみたいな話があって、で、クックパッドも原則今ソラー使ってるんですけど、
うん、
なんか、Elasticsearch に移したいね、みたいな話をずっとしてて。
これは何どういうモチベーションでやっぱストレージが大変とか、
まあ、いろいろあると思うんだけど、GitHub がやったのは、あれですね、そのクラスタリングが、
うんうん、
そのソラーとかだと後付けなんですけども、Elasticsearch、
うん、
はまあビルトインなんで、まあ、そこら辺がうまく、しやすいっていうのと、あとそのメンテナンスコストとかも、まあなんかエラスティックサーチの方がしやすいみたいなことを聞きましたね。そのキバナのログとかも結構面白い方式を使ってて、なんかログの数も膨大なんですよね。もう何百万何千万ってリクエスト来る全部入れてたら、もう大変なんだけど、キバナはログ形式が1日1インデックスなデフォルトではそういう風になってて、こう、で、だから表示すると、ダッシュボード表示すると最直近12時間とかしか出ないんですよ、デフォルトは。だからその直近に12時間だと、まあ、1インデックスしか見なくてよくて、こう表示する期間をどんどん広げると、こう、過去に遡って、こう、マージして、クエリー投げて表示してくれるんだけど、
なるほど。
だからこう、インデックスがこう、どんどんほっといて溢れるってことはなくて、古いのは勝手に消してくれたりとか、そういうのも設定で全部できるんだけど、まあなんかよく考えられてる感じですよ。
確かに。これ系のツールは、ログが増えた時にどうするかって話だから。
うん。いや最初やっぱり導入するときも僕、手元でやってみていい感じだよって言って言ったんだけど、
うん、
これスケールするんですかねみたいな話になって。いやーなんか、まあ、規模的に考えたときにもう一日何千万とかのリクエスト来たら大丈夫なんかなって話はしてたんだけど、
うん、
まあやってみりゃいいじゃんつってやって、いや実はね、ここ一週間ぐらいでなんか何回か、エラスティックサーチ固まったりしたんだけど、まあなんか社内的なもんだから今のところ問題出てないんだけど、まあなんか再起動したりとかいろいろ。まあなんかエラスティックサーチのバグみたいですけどね。うん。まあただ運用上の人コツがあるみたいで。まあ、そういうのもこう社内ツールを使って、こう、ノウハウが溜まっていくっていうところはちょっといいかなっていう。
あ、確かに。
本番でやってこう、ハマりましたみたいなのもいいんだけど、
うん。
うん。と思いましたね。さっき、なんか任天堂の記事が出てて、
うん、
任天堂もフルエントとハドゥープを使ってるらしいっつって、
お
なんか、社長が聞くっていうさ、岩田社長が聞く記事でさ、
はいはいはい。
なんか、パペットとか AWS とか Ruby とか、
社長が、
うん、社長が、そういう、まあ、その、聞いた言葉をただ反芻してるだけなんだけど、全然似つかわしくない、こう、セリフを吐いてて、結構面白かったです
よ。なんだろうね、それは。うん、リクルーティングなのかな。
まあ、なんか求人は出てましたよ。ネットワーク技術者募集みたいな。なんか、オープンソース界隈に、任天堂もそういう人材を募集してるみたいですけどね。
うん。あ、今記事読んでるけど、Java や Perl のように、言語を使ってるチームがあるんですが、
パールを使ってるチームはあれじゃないですかね。京都の H 社じゃないですかね。
ああ、そうなんだ。ああ、そっかそっかそっか。
うん。インタビューも出てましたよ、昔。ハテナのうごメモとかやってたからね。京都で。任天堂と。
サーチうちはあれですよ。アマゾンの、何でしたっけ。クラウドサーチ。
ほうほう。
アマゾンショップなんで。
あれですよ。エラスティックサーチって名前聞いたときにみんな最初はアマゾンのサービスだと思うんだよね。
ああ、確かに。
エラスティックでなんとかとか、エラスティックキャッシュとかさ。
そう
みんなエラスティックだから。
はい、クラウドサーチっていうのは多分アマゾンの同じようなサービスで。
うん。
いわゆるなんだっけ、A9 とか。
ああ。
人たちが作った、いわゆる本当のアマゾンの中で使っていた技術をベースにしていて、別に他のオープンソースのプロダクトベースにしてるわけじゃないけど。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあ、Google のなんか、 アップエンジン的な感じで。
そうそう。
プロプロライタリーなソフトなんだけど、クラウドとして使えるっていう、ね。
そうそうそう。
感じですね。
うん、もう、なんか、どっかで、これも、まあ、ちょっと奇怪な DSL でクエリを書かなきゃいけないんですけど、まあ、それでも、まあ、動いてますよ。最近は、最近じゃないか。もう、半年ぐらい前だけど、その、いわゆる西海岸側にも、サーバーができて、
うん、
昔は東にしかなかったから、いわゆる300ミリセック遅いんだけど、
あ、 US イーストにしかなかった、
そうそう、それがなくなって結構早くなったっていう話
を。今他のクラスターは全部 US ウエストにあるんですか？
うん、多分そう、僕が知ってる範囲だと。
うん、まあそのレイテンシーは結構重要ですね。
うん、
サーチで、
サーチでね、うん、300ミリセック
それ結構痛いね。
うん、だし、いや、切り替えた時はすごい早くなったとかっていう話をしてて。
うん。
確かに。往復しなきゃいけないからね。
うん。
一個だけ、サーチのだけ向こうにあったりすると。まあ、あれが大変ですよ、だけど、その、中での、ローカルでのテストが。
ああ、そうそう。プロプライタリーなソフト、サービス使うと、そこが辛いですよね。
辛い。どうしたらいいのかって感じ。
でも、API みたいなのあるから、こう。まあ、モックじゃないけど、
うん、
そういう、そこの境界線にテストはできる感じですね。うん、
そのモックのテストを書いてると、自分が今何をやってるのか、こう、見失う感じ。何のためにこれやってんだっけ？
わかるわかる。
うん。モックばっかり書いてみたいな感じ。
うん。モックのテストってこう、テストのためのテストを書く雰囲気があるんで。
そう。何テストしてるんだっけみたいな感じになって。インプットとアウトプットテストしてるのか、インプットとインプットたまにテストしてるような気になってしょうがない。
うん、いや、昔、モックを最初にやってた時は、そう、インプットをして、結局内部の中の方でそのインプットが届いたことをテストするっていう。うん。ごく当たり前でしかないみたいなね。
そうそう。これ何テストしてんだっけ？
あるある。
すごい時間かかってモック書いてんのにみたいな感じな。クラウド最初からこういうのね、提供する側が、そういう何かもっと簡単にモックできる何かを提供してくれる。
AWS のね、なんか、その、Python なり、Ruby なりの GEM で、そういうの提供してくれそうなもんですけどね。
うんうん、あんのかな、もしかしたら。あんのかもしれないけど、うん。
結構テスト書いたりするんですか？
テストは、うん、サーバーサイドの方が確かに、ほとんどテストがある感じかな。
うん。いや、なんか Python のショップで仕事するの親しくしてないんですけど、うん、あんまりこうテストを書かない文化があるような気がしたんですけど。
それは前の会社はそうだったわけじゃない。
そうだっただけ。
うん。
いや、なんか Ruby とかって結構テストすんごい書く印象があって、
うん、
まあ、
スペックは？スペックはみたいな。
そう、スペックね。うん。もうスペックありきみたいな。もうそれはすごくいいことだと思うんですけど。
うん。
まあなんかバランスも結構重要なんですが、こう Python のショップで、
うん。
こうガリガリテストやってるっていうのを、あんまり知らなかったんで。
いや、もっともないけどね、その前の、せいの前の会社の時でも、
うん。
その、特に API のチームはもう、がっちり。
うん。
こうテスト書いてしたし、テストのインターフェースとかも確か自動生成してたはず。
ああ。
1個 API を作ると、テストのなんかスタブみたいなのが勝手にできて、
うん、
あとは最初赤なんだけど、自分で中を変えて、青にしたのを出したはず。あ、まあ、まあ別にそう、言語の文化じゃないと。
うん、そうだね。
ノードだと、最近ノードじゃないけど、なんだっけ、JavaScript のテストだとカルマっていうのはテストフレームワークのフレームワークみたいなのがあって、それは結構使ってます。ジャスミンとかってあるじゃないですか。うん、ああいうののもう一個上で、上っていうかまあクライアントのツールで手元のターミナルでなんかこうカルマユニットとかってやると、うん、ユニットテストが動いて、しかもブラウザ、本当のブラウザでテストができるんですね。
うん。ああ、なんか。JavaScript で書いたテストをブラウザ、サーバーにロードして、
そうそう。
ブラウザからテストを走らせるってこと？
JavaScript で書いたテストを、そうそう、サーバーがまあ、いわゆる必要な部分、なんて言うんだろう。 パーティクル HTML の部分的な HTML だけ、うん、まあテストのフィクスチャーズとかっていうふうにして置いといて、
はいはい、
それをまあブラウザーでロードして、その上で JavaScript を動かして、その上でまたテストを動かしてでっていうのがまあ後ろでブラウザーで起こってるんだけど、まあ手元は普通の他の Ruby とかのテストツールと同じみたいに、こうどんだけテストが進んでるよってドットドットドットって言って OKOKOK、OK OK OK、とかって出てくれて、すごいなんかセットアップは簡単なのもあるけど、あこれなんかやっぱり JavaScript 結構それこそテスト書くの大変じゃないですか、うん、ドムがないとみたいな話、
うん、
だから結局ブラウザーの上でテストできるから、あれは結構導入が楽ちんで嬉しかったですけどね。
多分その CI とかだとなんかファントム JS 的なヘッドレスな環境で動かして結果が取れるとか、
うん、だけどなんかそのサーバーが実はノードのサーバー、ノードで書かれたサーバーが HTTP のサーバーが動いてて、
うん、
動かすこともできて、でそれにそこからどうやってんだ、そこからなんか他のブラウザを手元で立ち上げることもできて、
なんかセレニアム的な感じ、
そうそうそう、うん、自分でブラウザのサーバー、あサーバーを出して自分でそれ他にも設定するとこう Chrome、Safari、Firefox とかって書いておくと、ブラウザも立ち上がって、それでサーバーに対してアクセスしてテストを全部投げ、全部走らせて、
はいはい、
ブラウザごとにテストの結果が返ってくるみたいな。
なるほど。面白そうなんでちょっと見てみます。
うん。うん、なんか昔テスタキュラーっていう名前だったんだけど、
うん、
あまりにもタイプするのめんどくさいので。
NPM とかちょっと、まだこう、未開の地だから、変な名前がいっぱい空いてるんで結構使えますよね。
どれあ56分も喋ってる。
うん。
この間なんだっけ、マルコの ATP 聞いてみた。うん、76分。
長いでしょ。
もうやめてほしいと。
あれは結構限界に最近挑戦してて、
うん、
あの、64kbps のモノラルで配信するときに、
うん、
Apple の iOS だと25メガ、あ、50メガかな。50メガを超えるファイルは、あの、3G でダウンロードできないんですよ。
うん、
で、それの限界が1時間40何分だっつって。
うん、
最近、たまに1時間40何分のやつがよくある。
ああ、そう。
長いっすよね。
長い。どう、な、いや、聞き流しちゃうんだよね。だから仕事しながら聞いてみようみたいな感じで、ちょっと後ろで流してみてんだけど、うん、結局聞いてないんだよね。あまり長すぎて、こう、環境音になっちゃった。カフェ見たくなっちゃった。
リビルドポッドキャストエピソード19、ゲストは関村正義さんでした。番組で紹介したページはlibuild.fm/19のショーノートからリンクしています。ポッドキャストへの感想質問などはツイッターでハッシュタグリビルド FM からお願いします。ではまた。